こんにちは。フォレスト出版鳥垣です。先が見えない不確実性の時代と言われて久しいですが、今多くの人が脳や思考のアプローチに限界を感じ、新しいアプローチとしてハートの力に世界中で注目が集まっています。そこで本日は、世界が注目、脳思考を超えたハートの力とはと題し、ハートの力についてご紹介していきたいと思います。本日ハートについてお教えいただくのは、ハートとスピリチュアリティの専門家、加藤シャンティのりこ先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと最初に少しだけシャンティ先生についてご紹介させていただきます。幼少の頃よりこの世や宇宙の仕組みについて興味を持たれ、40年以上にわたり探求されてきました。スピリチュアリティについて、そしてハートについてを専門に今ではお越し入れられています。延べ1万人以上の方の相談を受け、一人一人がハートの力を目覚めさせ、ハートに従って生きることで豊かで幸せな人生を送ることのお手伝いをされてきました。で、書籍も出版されておりまして、こちらですね、現実は脳ではなくハートで作るという書籍も出版されています。ぜひお手に取っていただければと思います。で、実際ハートについて学んだり知っていくと、自分でも気づいていなかった心の奥底にある願い、本当の願いだとか、あとはハートにこう導かれて、ハートに従って一歩一歩人生を歩んでいくと、自分ではもう想像もつかなかったような展開に、予想外の展開になって、それでも最後は本当に自分が望んでいた、もう想像以上の展開というか未来がやってくるということなんですけれども、これ一体どういうことなんですか？
そうですね、ハートっていうのはもうこの世界にあらゆる創造の源なんですね。そしてそのあらゆる知恵とつながっている、その知恵の源でもあります。そして私たちの本当の自分っていうふうによく言いますけども、本当に深い深いところにある本質、私たちの本当の自分自身ですね、そういったものなので、そのハートを知って、そしてそのハートの力を目覚めさせることによって、初めて私たちの中にある、私たちですら気づいてないような本当の可能性というものを目覚めさせたりとか、私たちが送りうる人生、最高の人生というものをこう送ることができるようになっていったりとか、そういうふうになってくるわけなんですね。なので、本当の私たちといってもですね、本当の自分の気持ちはとかって言って、もうちょっと浅いところで本当の自分と思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、その一番深いところの本当の私たちというのは、私たちの小さな知性とか、そういったものを超えたもう本当に知恵の宝庫ですので、その力っていうもの、その知恵っていうものを活用して生きていくと、私たちが想像できないようなことが可能になって、そして全くイメージもできなかったような人生につながっていくことがあるっていうことですね。
やっぱりもうハートの世界から見ると、思考の世界はやっぱり小さいものなんですか？
そうですね、もちろんハートと思考っていうのはペアで一緒に働きますので、何かをイメージしたり考えたりするときは、ハートだけじゃなくて思考も使うんですけども、その思考とハートが切り離されてしまって、マインドだけ、頭だけで考えたときにはとても小さなものになってしまいますね。
で、冒頭になんですけども、今ハートとスピリチュアリティの専門家ということなんですけども、今こうハートにフォーカスして教えられているその理由について教えていただけますか？
はい、そうですね、もともと子どもの頃から、人がどうやったら幸せになるのかとか、あと本当の意味で幸せなあり方をするにはどうしたらいいのかってことにすごく関心があったんですね。で、それと同時に多くの方が本当の自分というものと、そのいろんなものから影響される、自分がこれが自分かなと思ってる自分というものが分かれていて、そして多くの方がその本当の自分っていうものの思いには従っていらっしゃらないなっていうのを小さな時から観察してたんですね。で、そしてその本当の自分、ハートに従っている方っていうのはすごく満足度の高い、満たされていて、そして豊かさというものをこう感じられるような人生を送っていらっしゃるのに対して、その本当の自分ではなくて、ハートではなくて、その自分だと思っている方がいろいろ影響されるような自分ですね、私はそれをこうハートから分離している、分離している自分って呼んだりするんですけども、エゴって言ったりすることもありますけども、その自分に従っている方っていうのは当然ながら何か不安だったり不満だったり、これでいいのかなと思ってたりっていうような、そして豊かさ、例えばお金がいっぱいあっても何かに恵まれてても豊かさというのとはちょっと程遠いような人生を送られてるなっていうのを観察してきたんですね。
で、すごいですね。でもこう A っていうものが欲しいってこっちで言ってても、 B B というものが本当欲しがっているのが分かってたということ
ですね。うん、そうですね、うん、で本人ご本人はそのあの欲しいものを手に入れてると思っている方ももちろんやっぱいらっしゃいましたし、だからそこがなんか不思議だなと思っていて、であとそのハートに従ってない場合、あの一瞬その方が幸せそうだったり、まあ、一瞬じゃなくて長い間でもいいんですけど、その方は幸せかもしれないんですけども、その方以外の人だったりとか、まあ、関係しているそのコミュニティの人だったりとか、もうちょっと広く言うとそのエリアの環境とか住んでる動物とか他の命とか、もっと大きくなると地球とか、そういったものはあのハッピーじゃない、幸せじゃないというような状況になってたりするっていうのも見てたので、あのどうしてこうハートに従えば自分もあらゆるものも幸せになれるのに、そうじゃない選択を多くの方がするのかっていうのをこうその仕組みも知りたかったっていうのもありますし、あとはもうあのそれをどのようにすれば違った形にできるのか、この苦しみとかそのあの問題っていうものを終わらせることができるのかっていうことをまあずっと探求してきたわけなんですね。で、まあ、その方法としてはいろいろ あると思うんですけども、まずでもそのためにはあの知ることが大事なので、まあ、人間というものだったりとか、まあ、生き物も含めて命、あらゆる命だったり、まあ、この宇宙の、あの、とか、まあ、この世界のシステムですよね。まあ、この宇宙の法則だったりとか、まあ、真理と言われるものにすごく関心があったんですけども、まあ、そういったものをこう探求していく中で、まあ、子供のところからそういろいろな実践、エクササイズしたりとか、勉強もしてたんですけども、まあ、あの、ある時期にですね、たまたまあの、インドに行くことになったんですね。それはあの探求のために行ったのではなくて、まあ、全然関係ない子、私はその頃もアートの方にいたので、まあ、あの自分があのやりたいことをするためにたまたまインドを通るだけのつもりが、まあ、たまたま住まなきゃいけなくなっちゃったことがあったんですけど、そうなんですね。その時にある場所に滞在してたわけなんですね。でそこにはすごくあのお寺みたいなところだったので、もともと小さい時からそういうところ好きなので、まあ、そこにいること自体は全然好きだったんですけど、まあ、あのいろいろな、まあ、スピリチュアリティだったりとか、まあ、心理的なものだ、心理学的なものだったりとか、まあ、そういったあの世界のすごくこう有名な先生方とか、まあ、たくさん来られたり、その生徒さんとかあのお弟子さんとか、まあ、あの勉強されてる方をたくさん連れてこられたりあのされるのをこう見てたんですね。その頃まだ二十歳そこそこで若い時だったんですけども、であの当然のことながらそういうスピリチュアリティだったり心理学的なことっていうのはあの人が幸せになるためにとか自分の問題を解決したい喜びを感じたいっていうようなあの目的があることが多いですよね。なのでそういった勉強をあのされてる方っていうのをたくさんあの見てたんですね。でその方々をこう拝見して時にですね、やっぱりその方々もあのそういった勉強を始めてもう長いのにもかかわらずその本当のハート自分ハートから分離してしまってるその影響される分ですよね、そこでいろいろな物事をこう解釈していたりとか問題がこう終わっていそうだけれども、まあ、その問題のまた次の問題までの、 あの間の期間を過ごしているだけっていう方とか、まあ、いろいろこう探求してたりとかあの改善したいと思っているのになかなかそこに行けない、で自分の心の癖も変えたいと思ってるけど変えれないとかっていう方をたくさん見てたんですね。でどうしてこんなにあの一生懸命頑張ってるのに勉強もしてそして、まあ、真理を探求するっていうような方もいらっしゃったので、あのそれを何十年も一生懸命自分 の、あの本当の自分とエゴの違いっていうものを見たりして頑張ってらっしゃるのにもかかわらず、どうしてあの本当に自分がありたい自分になれなかったり自分が本当に望んでる人生というのを受けれないんだろうっていうのを見ててすごく辛い思いをしてたというか、まあ、切なくなってしまったっていう経験があったんですね、うん、なので、まあ、それまでも探求してきたんですけども、まあ、それからもさらに、まあ、いろんな勉強をしたわけなんですけども、その中で本当にあの大切なことだなっていうふうにまあ気づいたことがありまして、それはどういうことかというと、その自分自身の問題を解決するまたはそのスピリチュアリティとか心理とかそういったものについて学ぶ際にもやはりあのマインドの方を使って勉強しようとする方がすごく多いっていうことを、ね、あのまあ、見てて、まあ、気がついたというか、まあ、分かってたんですけども、よりあの強く実感したというか、で、まあ、その原因の一つとしてはいろいろありますけども、私たちが、まあ、日本の方って特にやっぱり真面目なので、あの学校であの例えばこれ漢字ドリルでこれをやりなさいというとちゃんと同じように覚えていかなくちゃいけないと思ったりとか、あとみんなで何かやりましょうっていうとみんなに合わせて同じような形でやらなきゃいけないっていうふうにやったりすることってありますよね。でその時にやっぱり頭だけをこう使っていろんなことをやっていこうとしていることが多いわけなんですね、うん、
思考とか記憶とか、
そうですね、
多かったですよね、
うん、で学校のプログラム見てみても、あの子ども、まあ、私たちが自分の可能性を発揮させてあのあの、育てて開いていく時期にあの、まあ、学校の時間割り見てもあのそれは悪いわけじゃないんですけども、うん、そのやっぱり頭を使うこと、あの勉強が多いですよね、
論理力とかそういったところが多いですよね、
うん、 なんで、まあ、もちろん物理にしてもあの国語にしても本来であればそのハートの力っていうものを使っていくとまた違った学び方ができるはずなんですけども、やはりあの覚えなきゃいけないこともたくさんあるので、ずっと何か覚えて、まあ、考えてというよりもそれをあの覚えたことを使って何か問題を解いてっていうようなことを練習をしてきていて、例えば音楽であったり体育であったり、あの何かアートの時間っていうのは まあ、あんまり多くはないわけですよね。そうなってくるとこうやはりこう筋トレでも同じですけど、腕の筋肉ばかり使っているとなかなか足のね、あの筋肉が育ってこないように、そのハートの力、まあ、ハートの力は平たく言うと本当の自分自身の力とか、本当の自分自身である時に発揮される力、まあ、愛の力、そういったものなんですけれども、まあ、そういったものがなかなか育ちにくくなってくる。そしてあのハートの力というと学校教育の中では倫理とか道徳時にこう例えばこういう困ってる人がいてでもこうしなきゃいけない、その時どうしたらいいかなっていうような、まあ、道徳の授業なんかも あると思うんですけども、その時そういうことを考える機会って本当に少ないので、まあ、おのおのに、まあ、ハートの力は自分で自宅でお願いしますみたいな感じになってると思うんですね。なので、まあ、やはりこういざ心とか幸せとかそういったことを考えたりするにも何かなぜかやっぱりマインドでいこうとしちゃうっていうところがあったり、そのハートの力をしっかり使っていくことなく高い境地に行けたりっていうようなこう錯覚をね持ってしまったりとか、あとはこう倫理的にこう自分に鞭を打ってそんなんじゃいけない、愛が足りない、もっと優しくみたいな感じになりがちなんですね。なのでそうなってしまうと私たちが本当に求めていることを知ったりですとか、本当の自分たちの持っている私たち自身の持っている可能性を開いていって育てていったりとか、あとはもう本当に限定されたものじゃなくってもう本当にあらゆることを知っている無限の知恵とつながったりってことが難しくなってしまいますよね。なので、まあ、いろいろな教えとか勉強とか解決法っていうのはあるんですけれども、やはりその私たちの環境的にもそうだったってこともありますし、あとはその、まあ、時代的にもうマインドの教育っていうのもパンパンで困っていることがたくさん出てきていると思うんですね、マインドだけで作り出した世界。なので本当にハートの力を育む、そういったことが大切な時期というかに今人類というのは来ていると思いますし、まあ、その人間だけじゃなくてこの世界の環境の問題とか社会のシステムとかいろんな問題が解決されるためにやっぱりハートの力ってとても大切なことですので、やはりハートについて特に重点を置いてお伝えしていきたいなというふうに思うようになりました。
ありがとうございます。私もシャンチー先生にちょっとハートについて学ばせていただいて、本当に自分がやりたいこととかどういう人生を生きていきたいのか、そういったことって本当に今まで私も思考で考えてたりとかなんとなくワクワクするとか感情が動く方が自分の方に行くかなと思っていたんですけれども、本当に人生の答えだとかどういったことを成し遂げたいのか、どう自分がありたいのかとかいったそういった答えって学校でもなんか自己分析チェックシートぐらいしかもらわなくって、就職前とかになんかそういったことを考える機会って本当にもうぽっかり抜けていたなと思っていて、でもそういったことって本当にハートが全て答えを持っているんだなということを知って、本当に今ハートの力っていうのが世界でも注目されているという理由がすごいわかるなという感じがしました。はい、ありがとうございます。でなんですけれども、まあ、ハートって言っても皆さんちょっと抽象的に感じる方も多いと思うんですけれども、今やっぱり思考だけではなかなか答えが出せないという時代になっている中で、今本当に世界中でハートについて注目が集まっておりまして、研究も進んでいますので、ハートについて最新科学でどういったことが明らかになっているのか、本当に私たちの常識を覆すような事実も明らかになっているので、ちょっとまずはそういった側面からご紹介していきたいと思います。日本ではまだまだやはり思考とか脳にフォーカスしているという風潮が強いんですけれども、実は世界の研究機関では脳よりもハート、心臓の方に大きな知られざるパワーがあったということが分かってきていて、今ではスタンフォード大学やハートマス研究所と呼ばれるところなどで研究が進んでいるということなんですけれども、今日は早速その中身についてご紹介していきたいと思います。でまず一つ目なんですけれども、脳よりも早く認知していた驚異の未来予知能力ということなんですけれども、心臓は脳よりも早く情報を認知していたという事実が明らかになってきたということなんですけれども、これ一体どういうことなのか、シャンティ先生教えていただけますか。
そうですね、まあ、心臓っていうとね、まあ、英語ではハートって言いますけれども、はい、まあ、ハート今日お話ししているハートがイコール心臓ではないんですけれども、まあ、思考の活動とか働きが脳の働きに反映されているように、 ハートの力、ハートの働きの一部が心臓の働きに心臓の動きですねに反映されているという部分もあるわけなんですね。で脳が何かをこう認識して何か決定を下すということに関しても、心臓がもう何かが脳が認識する前にも心臓の方が反応しているということも分かってきているみたいなんですね。でこれは肉体的な心臓の話ですけれども、そもそものハートっていうのはあらゆるものとつながっていて、あらゆることを知っていますので、その脳よりももちろん当然のことなんですけどね、早く物事を分かっているというか、そこに全てがあるので知っているのはまた当然のことなんですけれども、それが科学的にも心臓の働きだったら計測できますので、そうやってこう分かるっていうようなことが分かってきたみたいなんですね。でどんな研究行われているかっていうお話なんですけれども、こちらご覧いただくとイメージがつかめるかと思いますけれども、このようにいろんな映像をこうランダムに表示して、そしてそれを被験者の方が見るっていうようなこう実験で、モニターをつけてですね、その心臓の動きというものをこう計測していたわけなんですけれども、その心拍数に変化が起こったっていうことなんですが、この何か嬉しいなとか優しい気持ちになるなっていう映像が表示されるときと、ドキッとするような映像が表示される時ともありますよね。で、穏やかだったり幸せな気持ちになったりする映像が表示される前は特に変化はなかったそうなんですけれども、例えば事故に遭ってる映像ですとか、何かちょっとショッキングな映像を表示される前にはですね、5秒前に先にも心臓の方が反応しているってことが分かったそうなんですね。心拍数が計測されているわけなんですけども、それが表示される5秒前に心拍数が下がるっていうような様子が観察されたそうなんですね。
なるほど。普通脳ってこう視覚があって、こうショッキングな写真が来たってこう認知して脳が反応すると思うんですけど、こう画像が出る前に次に何が来るか、ランダムに出るにもかかわらず次何が来るかっていうのをハートがまだ知ってたように、画面に映し出される前に次来るやつを予知してこう下がったり上がったりしてたっていうことですよね。
なんか普通だったらこう見て、あびっくりしたとかね、あー大変ってなるのが、あーってなる前に、あー大変とかで、こっちで
もう心拍数が下がったり上がったりしてたっていうことなんですね。なんかハートって本当にもうなんか血液のポンプだけっていうイメージだったんですけど、実はこう情報を先に認知、予見するような、そういった能力が実はあったという実験結果ということなんですね。で今ちょっと出たハートパス研究所というところなんですけれども、これ1991年にアメリカのカリフォルニア州で創設された施設でして、ハートを専門に研究する専門機関で、もともとはストレスを軽減する目的で、ちょっとハートにそういった鍵があるのではないかというふうに、研究を始められた機関なんですけれども、当初はそこまで注目されていなかったんですけれども、スタンフォード大学の名誉教授と一緒に書かれた論文で注目が集まりまして、今では世界14カ国以上でプロジェクトの機関などが広まっていて、本当に世界的にはハートの権威的な研究施設となっております。はい。で、世界でも研究が進んでいるハートなんですけれども、2つ目ですね、臓器の王様は脳ではなかった、心臓が脳に信号を送っていたということなんですけれども、臓器の王様って、私たちやっぱり人間たらしめているものって脳死とか言われる脳で全部考えて、私らしさっていうのはやっぱ脳にあると思っているんですけれども、で脳が全部指令をこう信号とか指令をやって、私たちがこうやる、ああやるとかいうのを決まってるかなと思いきや、実はこう脳みたいな機能が心臓にもあったっていうことが分かってきているっていうことなんですよね。
そうですね。よく言われているのが、記憶する細胞みたいなものです。細胞みたいなものというか、記憶するメモリーがある細胞というのが心臓の周りにもあるということも分かってきてますし、心臓移植の話とか聞かれたことあるんじゃないかなと思いますけど、
はい、
脳を移植するってことは今のところないですけどただその例えば脳にもし記憶があるとしたら、脳を移植したらきっと記憶も移植されますよね。心臓移植の臓器、心臓に限らずですけども、特に心臓ですね、移植をされた方がその元々のそのドナーの方の記憶をそのまま引き継いでるっていうノリはたくさん報告されていると思うんですけども、
聞いたことあります、なんか言語がいきなり話せるようになったとか、
そういうのもありますし、はい、なんかこう例えば好きなもの、すごくこうフライドチキンと何々が好きだったっていうのが、こう移植された人が同じようなものすごく好きになったりとか、あと 才能が引き継がれたりとか、うん、まあ、記憶が引き継がれたりっていうのもお話をよく聞きますね。
じゃあハートにはそういう記憶するというか、そういったあの知恵を蓄積するような脳みたいなやっぱり機能もあったっていうことなんですね。
そうですね。スタンフォード の、 脳神経外の先生が書かれている本があるんですけども、ハートについての本なんですが、その中でもその方が述べられているのが、昔はですね、脳が全部の指令を心臓に出しているというふうに、心臓に限らず、
こっちから全部体に来てると思って
ますね、体の指令とみたいな感じだったっていうことだったんだけれども、はい、最近ではその心臓がもっとより多くの情報を脳に送っているということが分かってきているというふうに言われてますね。
今までこう脳からこう思考があってこう体が反応すると思っていきや、こう心臓が実は司令塔のように、心臓からこう脳への信号の方が多かったという事実が分かってきたということですね。
そうですね。
それは結構なんか私にとって衝撃だなと思って、本当に今まで脳が全部信号を全身に送っているのかと思いきや、本当にこう血液ポンプだけじゃなかったというか、本当に心臓が記憶もして、しかもさっき言った認知能力も、もう脳をしのぐ、脳より早く何が来るか認知していて、しかも信号も実はここが送ってきたって、本当になんか臓器の王様が脳から心臓に変わってしまうんじゃないかっていうくらいの、衝撃だったんですけれども、そういったことが分かってきているということなんですね。
でもこれ本当不思議なんですけれども、私たちはやっぱり頭で考えて分析して、人間ってこういうものだっていうふうに考えた結果、脳が重要だろうって予測してたと思うんですね。それによってなされる研究とか観察も変わってくるわけなんですよ。そうするとどうしても今までのように脳が中心だろうっていうふうになっちゃったと思うんですけども、やはりその昔から文化をこうつないできていらっしゃるような、その先住民族の方々とか、そういった方々の間にはそのハートで知るとか、そのハートがとても重要だっていう知恵が伝わっていたりするので、やはりこう頭だけ、マインドだけで知ろうとすると、そういった誤解も生まれてしまうんだろうなっていうような例だと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。で次なんですけれども、相手の情報を変え場の流れまで変える影響力っていうことなんですけれども、シャンティ先生、これどういうことなんでしょうか。
はい、先ほどのハートマウス研究所でも行われている実験というか、観察というかね、がありまして、私たち の、 思考が活動するとき、そして心臓が活動するときには、電気的な力、電気が流れるというかね、電気
考えたりするときに電気のエネルギーが流れる、
うん、そうですね、電気信号が、信号がこう発せられているわけなんですけれども、そのときに計測できるのが、電気的なこう電気の流れというか力というものと、あとこう磁気的な働きですね、といったものは両方観察されると思うんですけども、その電気的磁気的なこうフィールドというか計測できる範囲というものがありますよね。磁石なんかでもこう近づけるとこうくっついたりするんで、
そしてこの範囲内はくっつくとか、
磁界があるよっていう、磁力が働いてるよっていうとこありますよね、はい、その電気的そして磁気的なフィールドっていうものが脳にもありますし、
ここにもあるっていうことですね。
ありますね。で心臓からもあるっていうことなんですけども、心臓っていうのはそもそも脳の持ってるその電気的磁気的フィールドよりもはるかに大きなエリアで観察がされているわけなんですね。なので脳よりもハート心臓の電気的磁気的フィールドは大きいということが観察されていますし、そのフィールド、それはこう2人の人がいるときにお互い干渉し合うということが分かってきているんですね。
こうあるとシャンティ先生のこれと私とが干渉し合うということなんですね。
それで私たちが愛だったりとか感謝とか安らぎとかそういった状態にあるときには、そのフィールドっていうものが、心臓の働きですね、それがこの2人で例えばいるとしたら、その相手の方の心臓とか脳ともこう同調するっていうことが分かってきてるんですね。
影響を与えるということなんですね。
そうですね。でより安定している方が影響力があるっていうことも分かってきてるんですね。
じゃあちょっとイライラした人とこう感謝に満ちた人がいると、こっちの方が、大きい影響を相手に、
そうですね。ただあとそういったネガティブな状況にある場合、同調しづらいっていうことも分かってるんですね。なので本当にこう深く感謝に満たされていて愛を感じられる状態にいる人だと、その相手の方とよりそういう風になっていきますし、イライラしてる人なんかだと、せっかくそういったものがあっても同調できないので感じられないっていう状況になったりとか、ただ両方がイライラしてるよりはですね、そのように本当に愛とか感謝とかそういった状態、そういうことを感じる状態にある人の方がずっとこうフィールドが大きくなるってことも分かってますし、その影響力も増すってことが分かってきてますね。
影響力も脳よりこう心臓の方が何千倍何万倍って大きかっ ったっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですね、
素晴らしいですね。本当になんか心臓っていうかこのハートっていうイメージが本当にガラリと変わるような科学的な研究結果がもう次々と明らかになっているっていうことなんですけれども、まあ、なんかハートって本当すごいなっていうふうに思うんですけれども、まあ、いろいろ科学的に明らかになってるんですけど、実際私たちの日常生活に落ち込んだ時、こうハートの力って何って言われた時にどういったふうにいつもシャンティ先生は説明されているんですか？
そうですね、ハートの力っていうものを先ほどから少しずつお話しさせていただいてるんですけれども、簡単に言うと、ハートっていうのは本当の自分自身なので、本当の私たちの本質っていうものでもありますし、そのハートっていうのは、私たちの本質っていうのは愛そのものなので、愛なわけなんですね。でただその愛って言ってもちょっと抽象的なので、私はその質を22ぐらいにこう分けてお話しさせていただいてるんですけども、ちょっとこちらご覧いただくと分かると思うんですけども、ここにあるようにですね、22の力に分けているわけなんですけども、
たくさんありますね。
そうですね、これは力が22あるというよりはですね、例えば色ってっていうものを考えた時に、光のスペクトルありますよね。で、大体ここからこの辺までのグラデーションを赤といい、この辺りをオレンジ、そしてこの辺りを黄色っていうふうにこう私たち名前つけて呼ぶわけなんですけれども、それも一つの光ですよね。光の要素がいろいろある。
数値で言われてもわからないから赤黄色とか、ね、5色とかに分けますよね、
でそれももうちょっと細かく分けることももちろんできますし、もっと大雑把に分けることもできるんですけども、やはりこう人がその力を認識して育てていきやすいようにということで、22ぐらいだとすごく分かりやすいので、ここにはこれが絶対ってわけじゃないです。なので私はそのように表現してるんですけども、例えば分かりづらいような力もあるかもしれないんですけど、分かりやすいところで言うと、思いやりと慈悲の力とか、あとは与えて分かち合う力とか、祝福する力とか、喜びを感じる力とか、いろいろ私たちが通常使ってる力ではありますよね。なんでこれは一つに集約してしまうと愛の力っていうことになるわけなんですけれども、こういった力っていうものをきちんとこう知って育んでいくことによって、私たち の本当に必要なことが知れたりとか、生きたい人生が送れるようになってくるわけなんですけども、こう見ていただくと分かると思うんですけども、すごく自分が使えてるなと思う力と、全然使えてないなと思う力とあると思うんですね。なのでこういった力のことを、ハートの力と呼んでるわけなんですけども、私たちが人生にとって必要だっていうのは、見ていただくと分かるかと思いますけれども、こういったことについてお話しています。
なんか3つ目のハートの知性と直感力って、直感も実はこうハートの力だったりするんですね。
そうですね、直感は何かピンとくるっていう時にこう頭でこうね、こういうのピンときたとかっていうようなこう実写したりすると思うんですけども、頭で受け取る直感、いろんな情報だったりってこともありますけども、ハートの直感っていうものもありまして、ハートの直感っていうのはただ単にこうあって分かったっていうだけじゃなくて、もう深いよりこう包括的で深いちょっと質の違う直感、気づきだったり、そういったものになりますね。
あとまたビジョンとか、あと呼び声とちょっと書かれていますけども、こういった人生をこう導くような力もハートの力
ってことですね。
ビジョンを描いたりっていう、
こちらに行った方がいいとか、あとこのような人生を送りたいとか、こういうものを作り出したいっていうようなものもハートから湧いてくるものっていうことですね。
なるほど、ありがとうございます。で実はですね、この他にもハートの力って、人生を幸せな人生を生きるために結構必須な力っていうことをご理解いただけたかと思うんですけれども、この他にも今経営学やリーダーシップという分野でもこのハートの力が注目されておりまして、例えばスタンフォード大学ではハートの力の一つの思いやりと利他主義の研究所というものが設立されていたりですね、同大学の MBA コースにも思いやりとマインドフルネスの講座があったりして、とても人気があるということで、スタンフォード大学だけでなくですね、カリフォルニア大学のバークレー校でも思いやりと幸せに関する講座があって、こちらもまた人気があるということで、本当に世界的にハートの力っていうのが注目されているんだなっていうのが分かる世界的な動きなんですけれども、この他にもハーバードビジネスレビューの方にも今日 あのハートの力の一つである共感力に関する研究発表も結構あの論文などが発表されていて、あのダイヤモンド社から出ている共感力、これハーバードビジネスレビューのシリーズとして出版されている書籍なんですけれども、こちらでもこのハートの力の一つの共感力という本が、あの日本でも日本語でも出ているほど、あのこのハートの力、やっぱり思考を任せではなかなかもう、こうビジネスも太刀打ちできないというのが明らかになりつつあるんだなというのがすごい世界の動きでも分かるなということなんですけれども、
そうですね、
はい、
なんかまあハートという表現はまあしてないですけれども、うん、そのハートの力の一つということですし、まあ、ビジネスの分野でもそのようなあのふうに注目されて、そしてまあ先ほどのお話なんかだと、まあスピリチュアリティに関する分野であのなるかと思いますけれども、やはりこうハートというものが本当の幸せとか、あの本当のあの行きたい方向に導いてくれるって、まあ、本当にいろんな力をハートが持ってますし、そのいろんな力にあのいろんなところからこう注目が集まっているってことだと思いますね。
ありがとうございます。まあ、今日はですねちょっと長くなりましたけれども、あのハートについて、ハートの最近の科学的な研究結果とともに、本当にハート、心臓には脳みたいな、脳を超えるような能力があるっていうことがあのご理解いただけたかと思うんですけれども、まあ、次回はですねさらにこのハートの力というのをあの鍛えるとどうなれるのか、現実がどう変わっていくのかということなどについてさらに詳しくお伺いしていこうかと思います。それで最後にですね、あの今日ご覧いただいた皆様に、コメント特典をご用意しております。これをご覧いただきました感想を、またシャンティ先生に直接ちょっとこれを聞いてみたいなというご質問とかございましたら、あの一言でも構いませんので、コメントを書いていただいた方には、見るだけでどんな不安恐れからも解放されるレクチャー動画といった、動画ファイルの方をプレゼントさせていただきますので、ぜひあの一言でもいいのであのコメント書いていただければと思います。あの全てのコメントシャンティ先生もあの目を通しておりますので、ぜひあの聞いてみたいこととかあればお気軽に書いてみていただければと思います。では次回はですね、私たちの仕組みと称しまして、まあ、思考、ハート、感情、体の役割など、さらに詳しいハートの情報についてお伺いしていきます。では本日は長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。